県議会福島声の便り第57号。皆さんこんにちは。今年も暑い夏となりそうです。お元気にお過ごしでしょうか。今回は県議会福島声の便り第57号、6月19日から7月4日まで開催した6月定例会の概要をお届けします。この県議会福島声の便りは、定例会終了後に定例会での主な質疑、議会の活動状況、可決した意見書などをまとめ、8月4日に福島民報、福島民友に掲載した新聞広報、県議会福島第78号の内容を、目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。それでは、今回の内容をご紹介します。見出しは、41件の議案を可決、75億9800万円の補正予算などです。内容は6月定例会の概要、続いて定例会での主な質疑、議会の動き、可決した決議、国への意見書、採択した請願、県議会からのお知らせとなっています。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会事務局議事課、電話番号 024-521-7608 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめに、6月定例会の概要をお伝えします。令和最初の6月定例会では、知事提出議案として、75億9800万円に上る一般会計補正予算のほか、福島県税条例等の一部を改正する条例など、条例に関する議案21件、その他の議案13件、議員提出議案として、天皇陛下の御即位に関する下賜法定決議や、信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書など、決議や意見書6件をそれぞれ可決、承認、同意しました。次に、6月補正予算の主な内容をお伝えします。一般会計における補正予算の総額は75億9800万円です。その主な内容としては、まず J ヴィレッジ利活用促進事業として1億6000万円。これは J ヴィレッジの全天候型練習場の多目的化のために改修を行うものです。次に、福島インバウンド復興対策事業として2721万円。これは今年から3年間にわたって開催される日本博を契機としたイベントを開催し、外国人観光客のさらなる誘客を促進するものです。次に、防災・減災・国土強靭化のための国の交付金等活用事業として66億2922万円。これは国の交付金等を活用した河川、道路及び農業用水利施設などの整備を推進するものです。これらの補正予算により、本年度の一般会計における予算の累計は1兆4679億2600万円となりました。以上で6月定例会の概要を終わります。続いては 定例会での主な質疑をお伝えします。まず、6月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。6月21日と24日の2日間行われた代表質問は、いわき市選挙区県民連合の西丸武新議員、伊達市伊達郡選挙区日本共産党の阿部由美子議員、白河市西白河郡選挙区自由民主党の渡辺義信議員の3名が登壇しました。また、6月26日と27日の2日間行われた一般質問は、26日が福島市選挙区自由民主党の佐藤正弘議員、郡山市選挙区県民連合の椎根武雄議員、いわき市選挙区日本共産党の吉田栄作議員、田村市田村郡選挙区自由民主党の仙崎義中議員、石川郡選挙区県民連合の津村屋健一議員、27日が福島市選挙区自由民主党の丹治智幸議員、田村市田村郡選挙区県民連合の三瓶正英議員、会津若松市選挙区自由民主党の佐藤義則議員、福島市選挙区県民連合の大場秀樹議員、郡山市選挙区公明党の今井久俊議員の合わせて10名が登壇しました。次に代表質問、一般質問での主な質疑を6つお伝えします。1つ目は、復興・創生期間後の県づくりについてです。復興・創生期間終了後の県づくりにどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、本県の復興・創生は長い道のりが続くことから、切れ目なく着実にその歩みを進めていく必要があるため、令和3年度以降を計画期間とする次期総合計画の策定に着手する、本県に思いを寄せるすべての皆さんと福島の新しいグランドデザイン将来像を共有しながら、一人一人が幸せを実感できる県づくりを進めていくと答えました。二つ目は、新たな総合計画の策定についてです。新たな福島県総合計画の策定にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、これまでの取り組みを検証し、住民の皆さん、市町村、県議会の意見をしっかり伺うとともに、先端技術を産業や社会生活に取り入れて、人間中心の社会を実現するソサエティ 5.0 の視点や、持続可能な開発目標を意味する SDGs との整合性など、新たな時代の流れや社会情勢の変化も的確に捉えたものとなるよう、丁寧に検討を進めていくと答えました。3つ目は、福島第二原発の廃炉についてです。福島第二原発の廃炉に向けた知事の決意や考えを尋ねるとの質問に対し、知事は、引き続き県民の強い思いである県内原発の全期廃炉の実現に向けて、福島県知事として私が先頭に立ち、国や東京電力に対し、福島第二原発の廃炉を正式に決定し、その上で廃炉に向けた取り組みを着実に進めるよう、さまざまな機会を捉え、強く求めていく、と答えました。四つ目は、児童・幼児等の交通事故防止対策についてです。県警察における児童・幼児等の 交通事故防止対策について尋ねるとの質問に対し、警察本部長は、交通指導取り締まりを強化するほか、自動車は凶器になりうる危険なものであることを認識して運転するよう広報し、注意喚起を図っている。また、通学路及び園外活動コースの安全点検を実施するとともに、通園・通学時間帯の街頭活動強化や必要な交通規制を実施するなどの対策を講じていると答えました。5つ目は県立高等学校の改革についてです。高等学校改革懇談会で出された意見をどのように受け止め、統合校の魅力化にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、教育長は、当該地域が抱える課題の解決に、地域と連携して取り組む探究的な学びの導入や、生徒の幅広い進路希望への対応などについて、統合対象校及び県教育委員会の教職員で構成される教育内容検討委員会において、具体的な方策を検討し、懇談会に改めて報告するなど、魅力ある学校づくりに努めていくと答えました。最後の6つ目は本県の未来を担う子どもたちの教育についてです。公立小中学校において郷土の歴史に関する教育にどのように取り組んでいくのかとの質問に対し、教育長は、子どもたちが先人の業績や伝統文化などの素晴らしさを実感することが大切であると考える。県内の偉人や文化などを紹介した美島電子辞典を、今年度新たにタブレット端末やスマートフォン対応に更新し、授業や家庭学習で活用する機会を増やすと答えました。以上で、定例会での主な質疑を終わりますが、すべての内容は福島県議会ホームページの議会中継、録画中継や YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きになることができます。ここでちょっと一休みです。今回は聴覚についてお話ししてみたいと思います。聴覚とは、腸内環境を整え、運動や睡眠、食事や生活習慣によって腸の働きを維持する活動のことで、健康や美容に効果があると注目されています。腸は第二の脳と呼ばれており、栄養の消化吸収、老廃物の排泄、免疫作用の活性化などの役割があり、健康に大きく影響を与える重要な臓器です。腸内環境が乱れると、腸内の悪玉菌が増加し、便秘になってしまいます。便秘になると、栄養の吸収効率が下がり、吸収されなかった栄養が皮下脂肪となってしまいます。すると、体は栄養不足となり、不必要な量の栄養を摂取してしまうため、皮下脂肪が増えていくという悪循環に陥ってしまい、肥満や生活習慣病につながることになります。つまり、腸内環境を整えることは、肥満や生活習慣病の予防につながります。また、腸内には病原細菌から身を守るための自己防衛機能として免疫細胞の6割以上が存在していると言われています。腸内環境が改善されると免疫機能が正常に働くため病気の予防にもつながります。その上、腸では幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンや快感物質と呼ばれるドーパミンも合成しています。腸内環境が整うことで、これらの神経伝達物質が増加するため、 ストレスを感じにくくなり、精神が安定すると言われています。このようなことから、腸内環境を整えることは、健康を維持していく上でとても重要だと考えられているのです。それでは、具体的にどうすればよいのか、簡単に始められる腸活を一つご紹介したいと思います。朝起きたら、まずコップ一杯の水を飲むことです。水分が胃に送り込まれると、その重さで胃袋がその下の大腸の上部を刺激し、腸の蠕動運動が活発になります。ただ、ここで注意しなければいけないのは、少ない量をゆっくり飲んでも効果は少ないということです。胃の重さで腸を刺激する必要があるため、コップ一杯の水を一気に飲むことが大切です。合わせてバランスの良い食事、ウォーキング等の有酸素運動を行うと、より効果を実感することができるでしょう。皆さんも腸活を始めてみませんか？以上、ちょっと一休みでした。なお、参考文献につきましては、医師が教える一分腸活、小林博之著、自由国民社、新しい腸の教科書、枝明石著、池田書店、厚生労働省、e ヘルスネット、腸内細菌と健康、講談社、暮らしの本、HP、名医が教える、便秘にも自律神経にも効果的な習慣、になります。それでは再び、6月定例会の概要をお伝えします。続いては、議会の動きをお伝えします。はじめに、3つの特別委員会が知事に政策を提言についてです。7月4日の本会議閉会日、避難地域等復興創生対策特別委員会、青木稔委員長、健康・文化・スポーツ振興対策特別委員会、三山喜一委員長、交流・人口拡大・過疎地域等振興対策特別委員会、高野光司委員長は、委員長報告を行い、調査の終了を承認されました。閉会後、3委員会の正副委員長及び理事は、知事に対し、これまでの調査について報告し、調査結果を踏まえた提言を行いました。次に、餓死法定決議を全会一致で可決についてです。6月19日の本会議開会日、天皇陛下の御即位を祝う、天皇陛下の御即位に関する餓死法定決議を全会一致で可決し、吉田栄光議長が餓死を朗読しました。次に、定例会に手話通訳を導入についてです。定例会に先立つ6月12日、福島県手話言語条例等が今年4月から施行され、共生社会の実現に向けた施策の実施が求められる中、広報委員会は障害者に向けた議会広報の充実を図るため、インターネット議会中継への手話通訳の導入を議長に要請しました。次に、2つの常任委員会が現地調査を実施についてです。7月1日、農林水産委員会、星厚生委員長、土木委員会、小林翔一委員長が現地調査をそれぞれ行いました。農林水産委員会は、小名浜魚市場と水産海洋研究センターで施設と 機能について調査しました。土木委員会では、来年の東京オリンピックで野球・ソフトボール種目の会場となる吾妻球場の改修工事と双葉町の前田川筋の災害復旧工事の状況を調査しました。次に、議員勉強会を開催についてです。7月3日、株丹達也氏、全国都道府県議会議長会事務総長を講師に迎え、議員勉強会を開催し、少子高齢化や人口減少の深刻化が予想される中で、必要な地方行政体制の在り方などについて、理解を深めました。次に、政務活動費検討会を開催についてです。6月26日、政務活動費検討会、小檜山義次会長を開き、平成30年度政務活動費収支報告書等について協議・確認しました。最後に、会派構成の変更についてです。6月19日、議員の辞職により会派構成が変更になりました。定数は58人ですが、現員57人、うち自由民主党29人、県民連合19人、日本共産党5人、公明党3人、福島未来ネット1人、欠員1人となりました。以上で議会の動きを終わります。続いては可決した決議、国への意見書についてです。6月定例会では、議員提出議案として、6件の決議及び国への意見書を可決しました。件名は次の通りです。天皇陛下のご即位に関する下賜法定決議、信頼される政府統計を目指して、さらなる統計改革を求める意見書、子どもたちの日常生活における安全確保対策の強化を求める意見書、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書、労働者協同組合法の早期制定を求める意見書、 WTO 上級委員会報告書の結果を踏まえた日本産食品の安全性の発信強化等を求める意見書。以上のうち、5件の意見書は、令和元年7月4日に国へ提出しました。これで、可決した決議、国への意見書を終わります。次に、採択した請願についてです。6月定例会では、一件の請願を採択しました。件名は次の通りです。福島県の運転代行業に対する業務の適正化対策を早急に求めることについて、これで採択した請願を終わります。最後に県議会からのお知らせです。まず、次の県議会議員一般選挙についてのお知らせです。第19回福島県議会議員一般選挙の告示は、10月31日、投票は11月10日です。議員の定数、選挙区、選挙区別定数は次の通りとなります。議員総定数については、前回と同じ、58人です。選挙区については前回と同じ19選挙区です。選挙区別定数について郡山選挙区では1人増の10人に、喜多方市山郡選挙区は1人減の2人になりました。その他の選挙区は変更ありません。なお、次回一般選挙にあたっては公職選挙法の特例を適用しています。最後に、 令和元年9月定例会についてのお知らせです。次の定例会となる9月定例会は9月9日月曜日に開会の予定です。また福島県議会フェイスブックでは県議会の動きやトピックスなど中心に、 YouTube の福島県議会公式チャンネルでは県議会インターネット中継の録画などを配信しています。なお県議会インターネット中継ですが、生中継や録画中継について従来のパソコンに加えスマートフォンやタブレット端末にも対応していますので、合わせてお知らせいたします。以上、県議会からのお知らせでした。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは9月定例会の概要を11月下旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は郵便番号 960-8670、 福島市杉妻町 2-16、 福島県議会事務局議事課です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。